こういった賛美歌や聖歌を訳された皆さんというのは大変なご苦労をなさったと思います。で今私たちが歌った聖歌の423番なんですが、どうしても皆さんにこの歌詞、この歌詞を書かれたエリシャ・ホフマンという人物が何を言いたかったのか、ぜひそれは皆さんに知っていただきたい。残念ながら今の歌詞の中にはそれがよく記されていません。ちょっと見てくださいます。一番のところ、おそらく皆さんが今後ろに見てくださっているのは、さっき皆さんが賛美なさったその歌詞ですけれども、こんな風に彼は書いたんです。一番は、私の試練のすべてをイエス様にお話ししなければ、私は自分一人でこれらの重荷を負うことはできません。私の悩みの中、主は優しく私を助けてくださる。私を常に愛し、ご自分のものを心配してくださる。私は主にお話しなければ、私は主にお話しなければ、私は一人で私の重荷を負うことはできない。私は主にお話しなければ、イエスが私を助けてくださる、イエスだけがと。そんなふうに彼は語ったんですね。私の信仰そのものです。いろんなことを我々は経験するわけですが、私たちのその重荷を担ってくださる方がいらっしゃるって。そこに私たちみんな持っていけるって。すっごい恵みだと思いません？主は私たちに一人で頑張んなさいとおっしゃらなかった。主はちゃんと私たちに助けを備えてくださっている。どんなことでも我々は持っていけると、あなたの重荷を主に委ねなさいとおっしゃってくださった。それはただの慰めじゃないです。そこに解決があるからですよね。素晴らしい神様の祝福です。ぜひそのことを皆さんにちょっとお伝えしたくて、ちょっと今この歌詞を見ていただきました。ありがとうございました。今日はルカの福音書の18章です。ローマ書を離れて今日はルカの18章に行きます。というのは、今月の初めもそうでした。プロボス先生が来られて、世の終わりが近いこと、その話を私たちは聞かされました。その話を聞かなくても、今我々はどんな時代に進んでいるのか、時代をある程度読むことができます。我々信仰者が分かっていることは、確実に今私たちは主がおっしゃった終わりの時に生きています。世の終わりがもう目の前まで近づいています。でそのことを考えた時に、この聖書の御言葉が私自身の中に非常に重荷として与えられました。それで今日は皆さんと一緒にこの箇所を学びたいと思うわけです。ルカの福音書の18章を開きください。ここには不正な裁判官と一人のやもめの例え話が記されています。主が弟子たちにこの例えをお話になりました。一節のところからご覧ください。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、 果たして地上に信仰が見られるでしょうか。一節をご覧いただきますと、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために主はこの例えをお話になったと記されています。主イエスキリストは弟子たちにいつでも祈ることの大切さを教えるためにこの例えをお話になった。主は弟子たちに失望しないで祈り続けることを、その大切さを教えるためにこの例えをお話になった。いつでも祈るために、失望しないで祈り続けていくために、主はこの例えをお話になったんだと、まず御言葉が私たちに教えます。今日私たちは祈り続けることの大切さをご一緒に学んでいきます。祈り続けていくことの大切さです。まずその前にこの例えを整理してみましょう。例えには2人の登場人物があります。1人はこの裁判官であり、もう1人はヤモメです。この裁判官は、この2節の御言葉が教えるように、神を恐れないだけでなく、人を人とも思わない人物であったと、そのように記されています。つまり彼は自分のことしか考えない、自分本位の利己主義者であったということです。他人のことなんかどうでもよかったんです。自分さえ良ければ。ですから彼は人のことなどに気を止めることもないし、人の助けになろうなんて考えてもいません。人がどんなに困り苦しんでいようが、不当に扱われていようが、彼には関心のないことでした。そのことはこのヤモメに対する彼の態度に、そのことが表されています。というのはヤモメというのは守られて尊ばれる存在でした。しかしこの裁判官はこのヤモメに対しても、そのようなヤモメに対しても憐れみの心を持っていません。もう一人の人物はヤモメです。彼女は不当な扱いを受けていたことが3節にあります。私の相手を裁いて私を守ってくださいと彼女は訴えます。それで彼女は裁判官に正当な裁きを求めるわけです。しかし、その願いは虚しく却下されました。間違いなく、この人物は失意のまま帰宅したはずです。しかし、この例えが教えるのは、このヤモメはそれで諦めてしまうのではなくて、継続して訴え続けたとあります。すると、この不正な裁判官でさえ、この訴えを聞き入れた。それがこの例えの内容です。で、私たちがこの例えを通してイエス様がお話になりたかったことを理解するためには、この例えをお話になったその背景というものを少し知っておくことが必要です。イエス様はどんな時にこの例えをお話になったのか、実はこのルカの福音書の17章の22節のところからそのことが見て取れます。この22節からご覧いただきますと、イエスは弟子たちに言われたと。人のこの日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとかと言っても言ってはなりません。あと追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人のこの日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人のこの日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていましたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出てくるとその日に火と硫黄が天から降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人のこの現れの日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。 あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人寝ていると、一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます。で、この話をイエス様は弟子たちに話されたんです。そして今日私たちが見ている18章の一節のところへと続いていくわけです。主はこの17章のところから何をお話になったのか、今お読みしたこの17章の22節からのこの記事をお読みしましたけれども、皆さんお聞きになってらっしゃって、おそらく主イエスキリストがあのオリーブ山でお話になったマタイ24章25章の話を思い出されたと思うんです。確かにイエス様があのオリーブ山で弟子たちにお話になった内容がここに記されています。何の話をなさったのか、イエスがこれから十字架にかかっていくことと、その後その世の終わりまで大変な問題が、大変な苦しみが続いていくというような話です。そのような苦しみを経験する結果、残念なことに祈りをやめてしまう、祈りに関して消極的になってしまう人々がいます。そのようなことがないように、主はいつでも祈るべきであり、失望してはならないということを教えたかったんです。大変な問題が起これば、大変な困難に遭遇すれば、気持ちが萎えて祈りを忘れてしまうことになる。そこで主はそのようなことがないようにと弟子たちを励まされるんです。祈りの生活というのは皆さんどうです？すぐにおろそかになり、なおざりにされてしまう傾向がありません？神様とのその大切な時間というのが後回しになってしまったり、忙しさの中でさまざまなことで後回しになって祈らずに一日を過ごしてしまったり、神様とのそういう個人的な交わりの時間を数日間持たなかったり、恐ろしいことはそれでも一日一日が過ぎていくんです。いつの間にか私たちはそういった必要性までも考えなくなってしまう可能性があります。いろんなことが私たちのうちに働いて、私たちから祈りを奪っていこうとします。当然祈りの妨げということを考えるときに、いくつかのことが出てきますが、一つはやはり祈りの大切さが分かっていないと祈りをすぐに忘れてしまう傾向があります。祈ってる時間があるんだったらもっとやらなきゃいけないことがある。またある人は祈らなくなっていく理由として祈りに対する失望があります。もっと言えば神様に対する失望かもしれない。祈っても祈っても祈っても答えが与えられない。このルカの18章の一節のところに、失望してはならないと記されている、この失望という言葉は、失望以外にも落胆というような意味があります。落ち込まないようにって言うんです。どうして落ち込むのか、さっきもお話したように祈っても答えられないと我々は祈りの生活において落ち込んできます。またいろんな問題とかいろんな困難が出てくると我々は祈りにおいて落ち込んでしまう。ですから主はこれから大変なことが起こっていく、クリスチャンとして主の前に正しく生きていくっていうのがますます困難になっていく、だからそういう中にあってあなたが失望してしまって落胆してしまって祈らなくなってしまうようなことがあってはならないって言うんです。いつでも祈るべきだって。そのために私は例えを用いて大切なことをあなたに教えていく、それがイエス様がこの18章でお話になっているメッセージなんです。ここに3つのことを我々は見ることができます。そのことを今からご一緒に見ていきます。祈りの大切なんですけども、 まず最初に主が私たちに教えてくださることというのは、祈り続けることの大切さです。祈り続けることの大切さ。いつでも祈るべきであり、失望してはならないということを最初にイエス様おっしゃったんです。ある人はこういう御言葉を聞くと、ここだけではありませんけれども、熱心に祈り続ければ何でも欲しいものが与えられるというふうに思う人たちがいます。我々が祈っているものを手にすることができないのは熱心さに欠けるから。もっと長く、もっと熱心に祈り続けたら、神様きっとその祈りに応えてくださる。そんなことを御言葉が教えてるんじゃないんです。なぜかというと、いいです。この中で、このヤモメが裁判官に求め続けたことが何だったのか思い出してみてください。彼女が何を求めたか、それは正当な裁きがなされることでした。不法な扱いを受けている彼女が、裁判官のところに行って、正当な裁きを早く下してくださいということを訴えたわけです。で、それは間違ってなかったんです。その訴えは正しかったんです。ですから、御言葉が私たちに何でも自分の欲しいものを熱心に祈り続けたら神様答えてください。残念ながらそれは聖書の教えじゃないです。聖書以外の教えです。この御言葉を見ても私たちが教えられるのは、彼女が裁判官の前で訴えたのは正しい裁きでした。ですからここでまず主が私たちに教えることっていうのは、我々も同じように正しい裁きがなされることを祈り続けていくということを教えようとするんです。正しい裁きが行われることを祈り続ける、何の話なんでしょう。何の話なのか。正しい裁き、それが実際に行われるときに、主は人々の悪に対して、罪に対して裁きを下されるんです。信仰者の皆さんはよくそのことをご存知です。主はそのことを約束し、そのことを警告されています。主は私たち人間の罪を放っておかれるんじゃない。必ずその罪にふさわしい裁きを与えるということを警告されています。どんなときにだって。主が再臨なさるときです。主がこの地上に戻ってこられ、ご自分の王国を築かれるときにそのことが起こるんです。ですから、整理するとこういうことです。ヤモメは正しい裁きがなされるようにと願いました。我々信仰者は正しい裁きがなされる日が来ることを知っているんです。主が再臨されたときにです。ですから言い方を変えれば、この願い、この祈りというのは、主の再臨を待望する祈りです。主が早く帰ってきてほしいと、そのことを求める祈りです。なぜならその時に、神の敵として、主を愛する者たちに迫害をもたらした者たちに対する裁きがなされるからです。だからそのことを覚えている人たちというのは、人の悪に対して自分で復讐しようとはしないんです。実はここで8節に出てくる裁きという、正しい裁きという言葉が8節にありますでしょ。これっていうのはローマ書の12章の19節の中では復讐というふうに訳される言葉です。ローマ書の12章の19節では復讐をしてはならないって、主に任せなさいということを言っています。主ご自身も実はそのようにして歩まれました。ペテロ第一の手紙の2章の23節のところで、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたって、ペテロ第一の2章の23節のところに記されています。正しく裁かれる方、正しい審判者に主は全てを委ねたって言うんです。必ずその方による正しい裁きがなされる日がやってくるんです。すべての世の罪が、主に逆らった者たちが、主の前でそのすべての罪を 死によって裁かれる日がやってくるんです。確かにそれ恐ろしい日です。マタイの16章の27節のところでは、人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです、その時にはおのおのその行いに応じて報いをしますとあります。主が再臨される時におのおのその行いに応じて報いをしますって。もちろん我々信仰者は主イエスキリストにお会いするときに、そのときに我々の信仰に応じて神様から素晴らしい祝福をいただきます、褒美をいただく。しかしこの主に逆らい続けてきた者たちに対しては、神様はこのような警告を与えています。その行いに応じて報いを受ける、大変厳しい裁きです。テサロニケ第2の手紙の1章の6節のところから、テサロニケ第2の1章の6節のところからも、パウロはそのことを我々に教えてくれています。6節にこうあります。つまりあなた方を苦しめる者には、報いとして苦しみを与えて。7節の後半に、そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて、天から現れる時に起こります。再臨の時の話です。8節こうあります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。神に逆らい続けてきた者たちに対する神の正しい、そして厳しい裁きが約束されています。主が再臨される時にそのようなことが約束されて、ヤモメは正当な裁きを求め続けました。我々信仰者も同じように正当な裁きの時が早く訪れるように祈り続けていく。そのことが最初にこの18章の中で主が教えていらっしゃることです。一つ目、いいです？主の再臨の日が早く訪れることを私たちは祈り続けていくんです。そのことはまた最後にご一緒に見ていきます。必ずその日は来ます。そして今私たちはその兆候を見てます。確実に我々はその日へと向かってます。その日が近いことを我々は確信するわけです。二つ目、主がこの例えを通して何を我々に教えようとしているのか。二つ目のことは、主に信頼して祈り続けることの大切さです。主に信頼して祈り続けることの大切さです。失望してはいけないというんです。で、最初にもお話したように、多くの皆さんはもう祈ることに疲れたって。だって祈っても祈っても祈っても答えがないって。で、特にこうして我々が8節の御言葉を見たときに、あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。このような約束を与えてくださったって。速やかに神がその悪を裁いてくださって、そして私たちをご自分のもとに召してくださるって、そう約束されているのに、なぜまだそれが起こらないのかって。皆さんもよくご存知のように、パウロは自分が生きている間に主の再臨があると思ってました。自分が主のもとに召され、そして主の裁きが下ることを彼は確信してました。しかし残念ながらそれはまだ起こってなかった。もう2000年近く経ったんです。当然私たちの中でも、一体あの約束はどうなってしまったんだろうって。速やかに主は裁きをなすって言ったんです。速やかじゃないじゃないと。なぜなのか、2つの理由があります。1つは主の忍耐なんです。主の忍耐です。主の憐れみなんです。ペテロ第2の手紙の3章の9節で、ペテロが言うように、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせられるのではありません。かえってあなた方に対して、次に出てきます。忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様は 約束を取り消されたんじゃないんです。神の正しい裁きをもって世の罪を裁くというこの約束が保護にされたんじゃないんです。約束は必ず成就するんです。しかし主は憐れん深いお方であり、ご自分の忍耐をもって一人でも多くの罪人がこの救いに至るようにと、その機会を与えてらっしゃるんです。そのように御言葉を私たちに教えてくれます。だから皆さんに心から進めなきゃいけないんです。それはもしあなたが今もあなたを作り、あなたを生かし、そしてあなたが背き、あなたが逆らい、敵として歩んできた創造主なる誠の神、この方に対していつまで背を向け続けるのかです。この方に対していつまで逆らい続けるのかです。いつまでこの神に対して罪を犯し続けるのかです。その罪を悔い改めて、その主があなたのために備えてくださった罪の許しを心からいただくことです。神はあなたのために素晴らしい救いを備えてくださった。イエス・キリストを地上に送り、イエス・キリストを十字架で殺し、イエス・キリストを死から蘇らせることによって完全な救いを備えてくださった。なのにどうしてあなたはその救いを拒み続け、その素晴らしい主に背を向け続けるのかです。罪を悔い改めて、この救いを求めて出てくることです。逆らい続けることを今すぐやめることです。主は忍耐を持ってあなたのために救いを備え、あなたを待ってらっしゃるというんです。なぜあなたは出ていかないのですか。なぜあなたはこの救いを求めて主の前に出ていかないのかって。多くのクリスチャンの皆さん、ひょっとしたら私たちはそういうふうに思い込んでるだけかもしれない。それだけの聖書の知識があります。でも問題はあなたが個人的にあなたの創造主なる神と救い主イエス・キリストと個人的な関係があるかどうかです。その方があなたにとって最も大切な存在であるかどうかです。その方に喜んで従っていこうというそういう心の中に強い思いがあるかどうかです。この神の栄光のために生きていきたいというそういう思いがあるかどうかです。この神だけを愛してこの方が喜ばれることをしていきたい、そういう思いがあなたのうちにあるかどうかです。どんなに知識があっても個人的な関係がなければあなたのうちに命はありません。命がなければあなたの生活に変化を訪れません。主の前に救いを求めて出てくることです。この素晴らしい主が備えてくださった救いをご自分のものとしてしっかりとお受けになることです。救われることです。永遠の命をいただくことです。罪の許しをいただくことです。主は忍耐を持って待ってらっしゃるって。だからまだその裁きの日をこの世にもたらしてないんです。二つ目の理由、主の訓練です。主の訓練です。あなたの成長のために主は様々なことをあなたの人生にもたらしているんです。そうです。あなたの経験している大変な苦しみも、悲しみも、痛みも、時に私たちは私たちの内臓が引き裂かれるんじゃないかというふうに感じるぐらい痛みを覚えることがあります。希望が見えなくなるときがあります。しかし我々が分かっていることは、そのすべてのことはあなたの成長のためだって。私たちも思います。こんな苦いもの、こんな美味しくないもの、なんで親は私たちに提供するのかって。後でわかるんです。自分のためだったって。私たちの生活に起こるすべてのことに関しても同じことが言います。確かに我々はその中にあって光が見えなくなって神様どうしてですかということがあったとしても我々は学んできたんです。 神のなされることは常に最善であること。そのレッスンをしっかり学んだ者は神様によって成長を見ることができること。7節の御言葉をちょっと見てくださいます。18章ルカの福音書です。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のためにと書いてます。夜昼神を呼び求めている人、いいです。これがクリスチャンなんです。これがクリスチャンの特徴なんです。なんで夜昼神を呼び求めているのか。この人物は知ってるんです、自分の弱さを。弱さを知ってるからいつも神様に助けをもらわなきゃいけないんです。私たちの希望は主にあるんです。我々自身にあるんじゃないんです。こんな信仰者に私たちはなりたいものです。どんな時にでも私たちは神様の助けを私たちは覚えて、その助けをいただきながら歩んでいこうとする。詩編の著者はこんなことを言っています。神によって私たちは力ある働きをしますって。素晴らしいことだと思いません？素晴らしい事実だと思いません？旧約の人もそういう告白をするんです。ダビデが神様の力によって働くことができるって。この夜昼神を呼び求めている人はまさにそのことを知っている人です。自分のうちに力がないことを知っているんです。自分がいかに弱くて自分がいかに罪深いかを知っているんです。神の命令に対して自分にはそれを実践する力がないことを知っているんです。神を喜ばせることが私にはできないことを知ってるんです。だからそれを可能にしてくださる神様に助けを求めるんです。それが信仰生活の土台です。我々の力は私たちにあるんじゃない、主にあるんです。その力をいただきながら我々は生きていくんです。この人物は夜昼主を求めてるんです。主の助けが必要だから、そのことを知ってるから、そんな信仰者に私たちはなりたいもんです。絶えず祈んなきゃいけないんじゃないんです。絶えず祈んなきゃやっていけないんです。いつも祈って神の助けをもらい、神の知恵をもらわなければ神に喜ばれることなんかできないんです。そのために思いません、皆さん、いかに我々は神の前に砕かれることが必要かです。プライドです。邪魔するのは。できると思わせる、その罪です。もし人間の中で最も誇れるとしたら、あのパウロです。パウロ自身が言ったのは、私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできる。力は主にあるということを知ってるんです。それが強い人なんです。いいです、皆さん。自分の力や知恵で生きようとしている人は神の前に愚か者です。主は私たちにさまざまな訓練を与えてくださる。私たちはその訓練によって変えられていくんです。ヤコブの1章の12節のところにヤコブのメッセージがあります。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。試練に耐える人という言葉が出てきます。どんな人なのか。こういう人です。どのような試練にあっても、この人物は、これは自分の信仰を成長させるため、より自分が主に似たものへと変えられていくために、あえて主が与えてくださったんだという、その目的をしっかりと覚えて、また主の約束をしっかりと信じて、なおも忠実に歩み続けていく人、そういう人をここでヤコブは記したんです。 大変なことがいっぱい出てきます。でその中にあってこの人物というのは、なんで主がこういう困難を自分に与えてくれているのか、その目的を覚えたんです。これは私の訓練のためであり、これは私が成長するために必要だとして主が備えてくださったものだ。だから彼がしたことは何か、その中で主が喜ばれる正しいことを行い続けていきましょうって、そのように決心してそのように生きた人なんです。だから祝されたんです。だから主が喜ばれたんです。耐え抜いてよしと認められた人と、このように日本語では訳されています。つまり認められた人という話なんです、これは。立派に証明されたとか、試験済みのとか、つまりそういうふうに生きている人、どんな時でも主の前に自分に与えられている責任は正しいこと、主が喜ばれることをしていくんだ、そのように生きている人、その人は主によって認められた人なんです。そしてその後見てください。神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですとあります。この冠という言葉は70人訳、つまりヘブル語の聖書のギリシャ語訳ですけれども、70人訳では特別な名誉であったり、幸せとか繁栄の象徴として、また王様の冠としてこの言葉を使われるんです。朽ちることのない主からの素晴らしい祝福の話です。素晴らしい祝福の話です。それがこの命の冠っていうんです。で、命の冠っていうのはこういうことです。命である冠なんです。つまり、約束されている冠っていうのは永遠の命のことなんです。つまり、ヤコブがここで言ったのは、どんな時でもどんな困難があっても、主に喜ばれることが何かを考えて生きている人、その人は認められた人であるって。その人には永遠の命が約束されているって言っています。こういう説明をすると、ある人々は、じゃあそういう試練の中で正しい歩みをしたから、その行いが永遠の命をもたらすんだということをヤコブが教えているのかと、そういう話をしてないんですね。確かに御言葉を見たときに、ヤコブが私たちに言ったように、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受ける。こういう正しい生き方をすれば、命の冠を受けるんだ。そういうふうに言われているかのように見えますが、ヤコブはそんなことを教えてないんです。じゃあ何を教えているのかです。この永遠の命、命である冠、これは神を愛する者たちに約束されたものだと言ったんです。神を愛する者に約束されたのが永遠の命なんだと言うんです。まとめますよ。いいです。ヤコブが言いたいことっていうのはこういうことなんです。大変な試練があっても、いろんな困難があっても、問題があったとしても、その中で主を信頼して、その試練の中にあっても主に従っていこう、主が喜ばれることを成していこう、そのように歩む人というのは、救われている人なんだって。そういう生き方こそが、その人が救われていること、主を愛していることの証明なんだと、そのことをヤコブが言ったんです。だから神を愛する者に永遠の命が与えられるというんです。神を愛する者たちというのは救われている者たちです。救われている者たちは神を愛するがゆえに、どんな試練の中にあっても神が喜ばれることをしていこうとするんです。いいです。ヤコブが言いたいことはそういうことなんです。行いによって救われるって話じゃないんです。救われている者たちはその行いが救われていることを証明すると言ったんです。神を愛する者たちには素晴らしい 永遠の命という冠が与えられているんです。そのような素晴らしい祝福が与えられているんです。それはなぜか、いい行いしたからじゃないです。神を愛する者と生まれ変わったからです。救いに預かったからです。ですからペテロはこんなことをペテロ第一の一章の8節で言います。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しておりって。それが救われている人たちの特徴なんです。コリント第一の8章の3節でパウロは、人が神を愛するならその人は神に知られているのですって言うんです。神を愛する者、それは神様によって救われた者たちなんです。だからその人たちに永遠の命が約束されたんです。そして神を愛するゆえに、救われているゆえに、彼らはどんな時でも失敗はしますよ。疑う気持ちが出てくることもありますよ。でもその中でも神が喜ばれることを選んでいこう。そういう思いを持って失敗しながらもそのように生きていこうとするんです。そのように生きる人たち、神を愛するものであることの証拠であり、永遠の命をいただくことの、いただいたものとしての証拠であると、そのようにヤコブは言ったんです。このルカの福音書の18章の中で、主が私たちに教えてくださること、それは、主イエス・キリストの再臨というものを待望しながら、その日が早く訪れること、そのことを祈り続けていきなさい。どんな時でもあなたは主に信頼を置いて祈り続けていきなさい。確かにあなたの思うように物事が進まないかもしれない。でも神はちゃんとご自分で何をされているか分かっているんです。この方はあなたにとって何が最善かを知っているんです。私たちが学ばなきゃいけないのは、私の思いがなりますようにではなくて、主の御心がなりますようにと祈るんです。なぜなら、主だけが最善を知っておられる方だからです。そうやって我々祈っていくんです。だからどんな時でも私たちは主を信頼して主の約束に立って祈っていくことです。そのことを私たちは二つ目に見るんです。そして三つ目に、最後に私たちが見ることは、主の恵みを覚えて祈り続けることも大切なんです。我々が祈り続けていくときに主の恵みをいつも覚えてなさいって言うんです。なぜならこの不正な裁判官は人のことを何とも思ってませんでした。しかしこの正しい裁判官である主はあなたのことを大切に思ってらっしゃる。ですから見てください。あなたは選民だと記されています。7節のところに、昼より神を求めている選民のために、それがあなたです。いいです、信仰者の皆さん、素晴らしい約束です。主があなたを救いへと招いてくださったんです。主の御心によってあなたを選ばれたんです。エレミアがこう言います。31章の3節に、永遠の愛をもって私はあなたを愛したって、あなたはこの創造主である誠の神によって愛されたんです。永遠の昔から。あのヨハネの15章の中で主がおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではありません。何でしょう、その後、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。確かに我々がイエス様を信じるという告白をしました。決心をしました。でも御言葉が教えてくれることは、そのように主が働いてくださったからあなたはそのような決心ができたんだって。すごいと思いません？主が一方的にあなたや私のうちに働いて、この救いへと招いてくださったんです。この神様のことも、この神の救いのことも、自分の罪深さも自分たちは分かってなかった、分かりなかった。でも神が私たちのうちに働くことによって、それを理解し、救いが必要であることが分かり、そしてなんと神様は私たちを導いて悔い改めへと、そしてこの救いを受け入れるようにと神が働いてくださった。だから救いは恵みなんです。一方的に神があなたに、そして私にくださったものなんです。私たちは主が早く帰ってきてくださることを祈り続けること、その大切さを教えられました。 それがどんなにまだ時間のかかることであったとしても、必ずそのことが起こるんだということを我々は知って、信じて、主に信頼を置いて祈り続けていく。我々がその主の前に、その主の再臨を祈り続けていくときに、私たちが覚えなきゃいけないのは、私が祈っている神はどんなに素晴らしいお方かです。どんなに素晴らしい方の前に私たちは祈れるのかです。不正な裁判官じゃないんです。私たちは私たちを愛して、私たちを救ってくださった。そのような偉大な主の前に祈ることができるんです。最後のまとめです。見てください、ね。その8節のところに。こんなふうに書いてます。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかって。人の子が来たとき、再臨の話です。果たして地上に信仰が見られるでしょうか。この信仰というのは救いの話をしてるんじゃないんです。主がここでお話になっているのは、このヤモメのような信仰者についてのことなんです。このヤモメは、不正な扱いを受けてても、大変な苦しみがあっても、問題があっても、正しい裁判がなされるように、それを求め続けたんです。どれだけ否定されても、それを求め続けたんです。主がおっしゃっているのは、そのような信仰者の話なんです。祈っても祈っても祈っても祈っても、その主の再臨がまだ訪れない。だからといって失望するんじゃないんです。大変な苦しみが増してきて、大変な摩擦が増してきて、だんだん辛くなったからやめてしまおうじゃなくて、それでも主を早くお帰りくださいって。そのように祈り続けていく、その話です。だから主はここで、主が再臨されたときに、その現れを祈りながら待ち焦がれていた人がどれだけいるだろうかと言ったんです。もう一つ言えば、私が戻ってきたときに、主よ、私はあなたが帰ってこられるときを待ってましたって。私はあなたがお帰りになるとき、そのときを私は待って、そのために祈ってました。そのような信仰者にあなたがなることを主は望んでいるんです。そんな信仰者として歩んでいきなさい。それが主が私たちに望んでいらっしゃることです。なんでそれを主が望んでいらっしゃるか。ヨハネがそのことを教えてくれます。ヨハネ第一の手紙の3章の2節と3節のところに、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の時代はまだ、後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。その時、なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。イエス様にお会いした時の話ね。話が記されています。そしてこのヨハネ第一の手紙の3章の3節にこうあります。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。ここなんです。イエス様が今日帰ってこられるかもわからないと思っている人は、今日どんなふうに生きるかに最善の注意を払います。例えば誰かが皆さんの家を今日訪問します。で、皆さんがその人は玄関口で話をするんじゃなくて、家のリビングまで入ってきて、家のリビングの隅々まで見る、そういう人物だったらどうします？玄関だけきれいにしてそれで終わりじゃないです。リビングまできれいにしようとするじゃないですか。私は大学時代にちょうど木曜日の朝、ホワイトグラブインスペクションというのがあったんです。何かっていうと、その自分たちの家のある責任者が白い手袋をはめてそれぞれの部屋を回っていくわけです。でベッドから机からこう、その白い手袋で触って、汚いところがあると掃除のやり直しなんです。我々どうしたかって、水曜日の晩に徹底的にきれいにするんです。だって明日来ますもの、はい。明日やってくるから、今日きれいにしておこうって。もしイエス様が今日私たちのところに帰ってくるとしたら、問題は私たちがその備えができているかどうかです。もしその備えができているんだったら、その人は確実にイエス、確実に今日神様の栄光のためにその人は生きているんです。 神が喜ばれることを考え、それを選択し、そしていつ死にお会いしてもいい、お会いしてもいいように十分な備えを持って今日生きているはずです。そういう人でありなさいって言うんです。主がお帰りになるのがまだ先の話だと思ったら、その備えをしないからです。今日その日が来るかもしれないから、今日イエス様にお会いするその備えをしていきなさいって。なぜならそのような決心をして生きている人は確実に主の前に正しく生きている人であり、主に喜ばれることを選択している人であり、そして主の栄光を表しながら生きている人だからです。そういう人になりなさいって。どうぞそういう人になってください。信仰者の皆さん、地上での生活はあっという間に終わります。どんなふうに皆さんはゴールを迎えます？なんとなく日々を過ごして、朝目覚めても感謝がなくて、なんとなくその日を過ごしてしまう、そんな無駄な人生はやめようではないですか。今日イエス様にお会いするその備えをして今日生きることです。明日かもしれない、明日お会いする備えを持って新しい日を迎えることです。祈りつつその備えをなすことです。それが主が私たちに教えてくださる、主が喜ばれる生き方です。そのような歩みを持ってあなたの素晴らしい主を明かしてください。そんな信仰者が今必要なんです。そんなふうに生きる信仰者がこの世の終わりに必要なんです。そんな信仰者としてあなたが歩んでくださることを願います。そのことを信じて祈ります。父なる神様、あなたの恵みを感謝します。私たちに大切なことを今一度あなたが教えてくださいました。どんな大変なことがあっても失望することなく、あなたが帰ってきてくださる日を待望しながら祈りつつ備えをなすことができるように、どうぞ私たちを助けてください。また神様、私たちたとえ思い通りに物事が進んでなくても、すべてはあなたの見てのうちになることを知っています。だからあなたを信頼して忍耐を持ってあなたに従い続けていくことができますように、決してあなたがどんなに素晴らしい神であるかを忘れることがないように、どれほど憐れみに満ち溢れた正しい裁判官であるかを忘れることなく、その恵みを覚え、あなたの素晴らしい愛を覚えて感謝を持ってあなたにお会いする日を待ち続けることができるように、どうぞこの愛する皆さんのうちに働いてくださって、それぞれの信仰を強めてください。あなたが喜んでくださるそんな人物として、そんな生き方をなす者として、一人一人が成長していきますように。この中にまだあなたを知らない魂がいるなら、どうぞあなたがその心に働いてくださって、今日が救いの日となりますように、一人一人の上にあなたの祝福があり、あなたの導きがありますように、それぞれ見てに委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。